かっこいいおじいちゃんになるためのラジオ。この番組は自分の意見をしっかり持っているかっこいいおじいちゃんになるために、各テーマごとに専門知識を持つ県内県外のパートナーに質問したり意見交換をする番組です。たまーに家族で喋ります。方言なのはご愛嬌。
それでは栄翔さん、今月もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
新党の会、ちょっとね、本来であれば各週か月曜日で配信をしていたんですが、ちょっと私の都合でですね、日を変更していただきました。ありがとうございます。これこちらの諸事情で申し訳ないです。ありがとうございました。
ありがとうございます。
いや、まさかのですね、まあ、これ本当に私の本当に身内の話ですが、娘がちょっとね、胃腸炎になりまして。
あ、胃腸炎だったんですか。
胃腸炎だったんです。結局胃腸炎で、これはちょっと大変やなという感じだったので、そうなんですよ。で、ちょっとね、直前ではあったんですが、我慢ですかというところで、ご無理を言ってしまいました。ありがとうございました。
いえいえ、もう大事にされてください。もう大丈夫なんですか？
もう、下の娘だったんですが、上の娘にもしっかりと移りましたのでね、大丈夫。
大丈夫なのかな
と思いながらですね。はい、それでは、ただ、学ぶ意欲は増してますので、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
今日が神道の会10本目ということで、前回が宿儺彦名の命、これ実は愛媛県の皆様には馴染みの深い、これ神様というところで、いろいろと反響もいただいたんですよ。その宿儺彦名神社のこうツアー実はやってますよっていう声があったりだとか、やっぱこういう神道の話実は好きで、これは聞いたからには行けってことなのかなだとか、そういうコメントをもらったりもしたのでですね。
はいはいはいはい。
なんか前回話してた、まあそういうツアーもあるけども、まあ我々もそういうのを企てて、まあ一緒に行ければなと思いますので、また気候がね、良くなれば一緒に行きましょう。
はい、ぜひお願いします。
ということで、10本目、神道、今回、古事記のことをお話ししていただこうと思うんですけども、この、はい。古事記の勉強には、説明の前に注意事項があったと思いますので、まずはそちらからよろしくお願いいたします。
はい、今から古事記の解説をさせていただきますけれども、まあ古事記というのはですね、まあ、712年に作られた、まあ、現存する日本最古の、まあ、歴史書です。ですので、まあ、今の現代の人が解釈すると様々な捉え方があるということと、まあ、物語になっておりますけれども、登場人物、まあ、登場される神様がたくさんいらっしゃいますので、まあ、一部内容も含めてですね、省略または神様の名前も本当は何々の命であったり何々の神であったり、そういったまあ呼称がつくんですけれども、そういった部分もまあ、残念ながら少しだけ、省略をさせて、伝えていけたらなと思っておりますので、もし実際のね、物語をきちんと知りたいという方は、ぜひ、古事記をですね、書店なので手に取って読んでいただいたらなと思います。まあ、特に今回は少しお話が長いので、まあ、今までよりもできるだけ、省略して、ちょっとポップにお伝えできたらなと思っていますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。栄翔さん、ポップに仕上げることできるんですか？
いつもそう思ってるんですけど、結局硬くなりますね。
いや、それがね、栄翔さんの良さではあるので、ぜひともね、ポップな方は、聞きたい方はね、そういうポップなのを聞けばいいと思いますし、やっぱりこうしっかりと説明いただくのが好きな方がね、やっぱ聞いていただけると思いますので、栄翔さんなりのポップらしさで、はい、今回も古事記を教えていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい。まあ、古事記のね、魅力として、まあ、神話、神様のお話の部分を今しておりますけれども、まあ、なかなか現実的には難しいのかなと思われる、いわゆる、まあ、物語かなという、思うような部分とですね、まあ、実際の史実、 まあ、事実がまあ融合しているっていうのが、まあ、古事記の一つの魅力かなと思っているんですけれども、まあ、今から話す部分は特にそのあたりが色濃く影響されているように感じますので、そのあたりも意識して聞いていただけたらなと思います。
はい。
それでは始めます。
よろしくお願いいたします。
はい。前回までのあらすじは、スサノオの六次の孫で、スサノオのひ孫のひ孫にあたる大国主の御事が主人公になりまして、大物主に言われた通り、お祭りをして、国づくりを行い、そして、だんだんと栄えてきた。そういったところでございました。それでは始めます。高間ヶ原を治める天照大神が、豊橋原の千秋の長い穂、秋の瑞穂の国は、私の子供である。正勝赤津勝早日、押しほ耳の御事の治めるべき国である。と言われました。まあ、これは高天の原っていうのがいわゆる天井。そしてこの、非常に長くなりましたけれども、まあ、豊橋原の千秋の長い穂秋の瑞穂の国っていうのが、まあ、中津国、地上のというふうな形で、まあ、認識していただいたらと思います。ちなみに、今言った非常に長い名前の神様、正勝赤津勝早日雨のおしほみみの見事というのは、アマテラスとサノオの受け入れによって、最初に生まれた、まあ、長男で、人間で言えば長男にあたる神様になります。で、この地上の国は長男であるおしほみみが治めるべきなんだと言われました。そしてですね、おしほみみは、かしこまりましたと言って、雨の浮き橋に立って下界の様子を見るんです。すると何やら地上は国津神たちが暴れ回って騒がしい。おっと、これではなかなか天下りそうもないと思ってですね、御事は高間ヶ原に引き返して天照に報告をしました。瑞穂の国は大変乱れているようです。どうしましょうかと。そうですか。それならみんなで対策を考えましょうと。アマテラスは、高み結びの神と、雨の安の河原でですね、八百万の神たちを集めて、会議をいたしました。大体この雨の安の河原ですね、そのあたりで会議をすることが多くなっております。そうするとですね、雨の岩戸開きでも活躍した、重い金を中心に会議を開いたんですけれども、まあ、次男にあたる、雨のほひの神様を派遣したらどうでしょうか、というふうに決まるんですね。そこで、雨のほひが下界に行くんですけれども、この神様が、数年経ってもなかなか帰ってこないと。そして、3年経っても帰ってこないというところで、アマテラスはまた神様に相談をします。次は誰を使わせたらよいか。すると、思い金が、アマツクニタマの子供である雨の若彦が適任であると存じますと。そこで、アマテラスはですね、雨の若彦に、雨のマカコユミと、雨の母屋というですね、まあ弓矢ですね、弓と矢を与えて、派遣をされました。大体こう遠征にね、出ていくときに弓矢とか矛とか武器を与えて祝福をしてですね、力を与えるというのがよく出るシーンであります。雨の若彦はですね、まあ、願ってもない機会だと中津国に降りるんですね。すると大国主のその娘の仕立てる姫に出会うんです。すると、雨の若彦は、仕立てる姫に出会うと気持ちがガラッと変わってしまってですね、仕立てる姫をめとり、そして、仕立てる姫というのは、まあ、たきり姫の子供になるんですけれども、その国の当事者になろうと、中津国の当事者になろうと思ってですね、8年経っても高間ヶ原に復命しなかったんですね。そこでですね、 高間原では、またアマテラスが、高い結びの神、また大勢の神さんを集めて、雨の若い彦も長い間帰ってこない。どういうことなんだと。するとですね、次はキジですね、鳥のキジの鳴き目を使わせたらいかがでしょうかということになったんですね。で、じゃあすぐに、その鳴き目を使わして、雨の若彦に、お前を、中津君に使わせたのは、荒ぶる神たちを説得せよということであったのに、なぜ8年も帰ってこないのかと、聞いてこいと言うんですね。そこで、泣き目は早速中津君におります。そして、雨の若彦の住む家の前のカツアの木に泊まり、天津神から言われたことをお伝えをするんですね。すると、その言葉を聞いた雨のさぐめというですね、女の神さんがいました。これはですね、雨のさぐめというのはですね、まあ、いわゆるこう隠れたものを探す女神、まあ、スパイのような役割を持っていまして、まあ、後に瓜子姫などに登場する天の尺にもつながっていくというところがあるんですけれども、その雨のさぐめが、この鳥の鳴く声はとても不吉です。矢で居殺してしまった方がいいかと思います。というふうに雨の若彦に伝えるんですね。雨の若彦もその言葉を信じ、天津神からいただいた弓と矢で、その雉の鳴き目を居殺してしまいます。ところが、その矢は鳴き目の胸を突き貫いて、なおも高く高く、天井へと行き、そしてついには雨の安の河原にまで到達したんですね。アマテラスは驚いてですね、なんだこの地上から飛んできた矢はと。すると、この矢を見ると羽に血がついているんですね。あれ、これは雨の若彦に与えた矢ではないか。なぜ血がついているんだ。また、大勢の神々が会議をされます。そして、もしこの矢が雨の若彦に言った通り、悪い神に向けて矢がこっちに届いてあるならば、雨の若彦には当たるな。しかし彼が横島な心があって、この矢を打ったのであれば、雨の若彦にその災いを受けよと言ってですね、地上に投げるんですね。すると、その矢は、真っ逆さまに、雨の若彦の胸に突き刺さり、すぐに雨の若彦は亡くなってしまうんですね。まあ、これが、まあ、古事記では、返し矢の起こりというふうに言われてまして、行ったきり帰ってこない、雉の使いをですね、雉の下使いということわざになっている。というふうに古事記では言われております。さて、雨の若彦に先立たれた妻の仕立てる姫は嘆き悲しみ、その声は風に乗って天まで届きました。雨の若彦の死を知った父である天津国玉や、その妻や子供たち、雨の若彦は天井にも妻が子供がもういたんですね。そして泣きながら下界へ降りてきました。そして葬儀の支度を始める。葬儀の支度を始めているとですね、仕立てる姫の兄の安治式高彦根の神がやってきます。弔いに来たんですけれども、その雨の若彦の家族はですね、その高彦根の神を見て手が止まってしまいます。なんと雨の若彦にそっくりなんですね。そして雨の若彦生きていたのかと、その二人を勘違いしてですね、近寄っていくんですね。すると高彦根の神はそれに動揺して、 私は雨の若彦と親しい友人だから弔いに来たんだと。なんで私を汚らわしい人と亡くなった人と一緒にするんだ。彼らを突き飛ばしてですね。そして、その葬儀が行われているもやを、剣を抜いてバッサバッサと切り倒してですね、おまけに足でそれを蹴飛ばすんですね。ちなみにこの蹴飛ばされたもやが遠くに飛んで、美濃の国のもや山という山になったというふうに記載されています。まあ、おそらく当時このぐらい死者と見間違うということはまあ許されない行為というふうにされてたんですよね。さてですね、話はまた場面が変わりまして、いずれの神様も中津国の派遣が失敗に終わってしまったので、天照はまた会議を開きます。今度は誰を使わせたらいいだろうか。雨の安の川の河原でまた会議をしていると。今度は、剣の神であるいつのおあばりがよろしいかと思います。と言われるんですね。もしこの神以外と言うなら、彼の子供である竹三日土がいいですと。ただ、いつのおはばりは今、雨の安の川の水を逆さにせき止めて道を塞いでいますので、水を渡ることができる雨の角を使わせましょう。この角というのは、まあ、鹿の子供がまあ、なまったもので、まあ、いろんな物語でですね、鹿は水を泳ぐ動物として登場することがあります。ということで、この雨の角を使わせるんですね。使わせたところ、まあ、すぐさまですね、恐れ多いことです。お役目はもちろん務めさせていただきます。とお返事をいただく。けれども、使者となるのは私よりも私の子供である竹三日土の方がふさわしいと思います。どうぞ息子をお使いください。と言うんですね。ということで、天照は、竹三日土とそれを乗せる雨の鳥船の神を中津国へと派遣されます。この二柱の神は、出雲の国の稲佐の浜に降ってきました。竹三日土は腰にかけている剣を引き抜き、そして塚を逆さまに突き立てですね、この剣の刃の先にドカッとあぐらを組んでですね、大国主の御事に言うんですね。私はアマテラスと高木の神の仰せできた。この高木の神っていうのは、神結びの神の間違う名前ですね。汝が治める中津国は、私たちの子供が治める国であると、アマテラスがご神託を言っております。汝の意思を聞こうと言うんですね。すると、大国主はもうその頃は、まあ、引退をしておりまして、私はそれにはお答えしませんと。私に代わっても、息子が、まあ、この辺りを治めておりますと。息子の琴城主がお答えするでしょう。けれども、まだ息子は鳥や魚を取ると言って、見本の先回りへ出かけていますので、まだ帰っておりませんと。すると竹三日土は、ならば、そこに行こうということで、早速、見本の先まで行くんですね。そして、琴城主を呼び、どうするんだと問いただします。理由を聞いた琴城主は、父の大国主に向かって、父上、恐れ多いことですと。天津神の仰せの通り、この国は、巫女に差し上げましょうと。言うんですね。そしてすぐさま、乗ってきた船を踏み、そして青葉の芝垣のところに隠れるんですね。ちなみにこの琴城主っていうのはですね、出雲の美保神社 に祀られており、まあ通称エベス山としてですね、全国各地でお祭りがされています。美保神社では、この神話を起源とするですね、青芝垣神事というですね、この芝垣に関する神事も現在も行われています。でまた、今年の主はですね、まあ、武力ではなく言論で統治する王という意味も持ちそうです。さて、話は戻りまして、こうして今年の主が素直に国を譲り渡したので、武三日は、では、この他には異議を申し立てるような子はいないなと確認するんですね。すると、私には、武三方という息子がもう一人おります。この他には異議を答える者はおりませんと。するとですね、大国主が答えている間に、浜辺の向こうから100人がかかっても動かせないような巨大な岩をですね、軽々と担いでくる、たくましい神様が来るんですね。それが息子の武三方ですね。武三日はどうやら腕自慢のようだなと言ってですね、武三方はですね、担いでいた石を片側に放り出して、誰だ私の国に来ておかしな話をするやつ。どうだ力を比べをしようかと言うんですね。そして、武三方と武三日は力を比べをいたします。武三方は武三日の腕をぐっと掴みますが、その途端、武三日の腕が冷たく鋭いつららに変化して、さらには剣の刃へと変化していきます。思わず手を離した武三方は、たちたちとですね、後ろへ退いてしまいます。それをですね、武三方は今度は私の番だとですね、まるで神明を蝕むようにですね、軽くですね、その腕をぐっと潰すようにですね、投げ飛ばしたんですね。武三方はこれは叶わぬということでですね、遠く信濃の国まで逃げていきます。そして、諏訪湖のほとりに追い詰められて命を取られそうになったとき、どうぞ命だけはお許しください。もう私は、この諏訪の家以外どこへも参りません。というふうに言うんですね。つまり、ここで、武三日に武三方は降伏をするんです。ちなみに、この、諏訪の神様としてですね、今この、武三方をお祭りしておりますね。ただ、もともと、この土着の神、とも言われてまして、この追い詰められたことにより、まあ、服従をしたというような印象をここでは与えていたのではないかというような説もあります。さて、武三方は再び出雲の国に戻ってくると、改めて大国主に言います。さあ、お前の息子の琴城主も武三方も、天津神の言葉に従うということだった。お前の気持ちはどうだ？はい、私も二人の息子は申し上げた通り、足原の中津区には天津神の仰せのままにお渡ししますと。しかし、その代わりに私の住むところとして、天照大神が住む神殿のような立派なものを作ってくださいと。高く、そびえる神殿をぜひ建ててください。私は遠く離れたところに隠れて住みます。というふうにですね。また、私の大勢の子供たちは琴城主に統率させれば、まあ、背くこともないと思います。というふうに言うんですね。で、この部分がですね、今の出雲大社の起源というふうにも言われてまして、この中にでもですね、この地底の岩盤にですね、二 太い柱を立ててくださいというような表現も出てくるんですけれども、まあ、実は平成12年にですね、大きな柱が3つ束ねて1つの柱として、そういったものが出てきまして、まあ、この出雲の国造家、まあ、千家家にですね、伝わるこの図とですね、ほぼ構造が一致したものが出てきまして、まあ、これが、いわゆる伝説じゃないかと言われていた部分がですね、まあ、本当にこのぐらいの高さがある建物、昔の出雲大社は、このぐらい高さがあるものではなかったのかというふうに、そういった説も今言われております。まあ、この構造で言うと、だいたい48メートルぐらいの高さがあったのではないかというふうな想定もされておりまして、まあ、それが事実だったというふうにですね、示すようにですね、この弥生中期の壺に描いている絵にはですね、まあ、どこのお社かわかりませんけれども、こう柱が長く立ってて、その間にずーっと階段が立っているような絵がですね、この壺の絵で出てきたりしてるんですね。さて、その後、まあ、お祝いがなされてですね、無事、竹三日月は、芦原の中津国の諸問題を片付けて、高間ヶ原へと帰っていきました。まあ、これが、まあ、いわゆる国譲りと言われるお話となります。まあ、この二度の失敗の後ですね、二人試写をして最後に成功するという、まあ、今までにもあったこの普遍的な語り口で、出されたこの国譲りのお話なんですけれども、まあ、実はこの古事記の神々の物語を描いた古事記の上巻のこの3分の1以上は出雲神話といわれる、まあ、舞台が出雲となっているお話なんですね。まあ、ちなみに日本書紀になるとこのあたりのお話がかなり削除されています。で、ここでなぜ、まあ、出雲がこんなに出てくるのかというところで、まあ、この強い敵を倒したということで、それに勝利した者の強さを、まあ、強く描いているんではないかと言われているんですが、まあ、それにしてもその範囲を超えていると。まるで出雲が地上の中心かのように描かれているので、まあ、出雲に天皇家に対抗するような勢力が当時存在していたのではないかとも言われています。ちなみに、まあ、昭和59年に、島根県の日井川の荒神谷遺跡にですね、まあ、358本の銅剣などが見つかったんですけれども、この数358本っていうのがですね、まあ全国で当時出土していた銅剣の数っていうのがまだ300本ぐらいで、ここの一箇所だけでもうその総数を超えてしまうと。まあ、そのぐらいですね、この島根県の日井川のあたりですね、祭祀の中心として、栄えていたのではないかとも言われています。はい、ここでお話を一回切りたいと思います。
ありがとうございます。いや、だいぶ、これはもう、僕、毎回メモしながらお話をお伺いしてるんですけど、
はい。
めちゃくちゃメモしましたね。これ、名前だけでもこう書くのが大変でしたね。
そうですよね。かなり登場人物も入ってきたお話になるんですね。
う
ん
うん、もう、ざっくり言うと、まあ、瑞穂の、まあ、こう、まあ、日本がこう、ちょっとこう、安定してないんじゃないかっていう情報が、まあ、高間ヶ原に入って、それをちょっと収めましょうよっていう話ですよね。ざっくり言うと、まずは。
そうですね。
で、この中津国と、こう、同じレベルというか、その、天上、地上、まあ、まあ、読みの国はよくわかりませんけども、中津国の、はい、中津国と同じレベルのところに、出雲の国であったり、
そうですね。
その、なんだろうか、こう。ただ、天安の河原は高間ヶ原なんですよね。ただ。
そうです、そうです。それは天井の方ですね。
天井にあって、
天津国の方に
あって。天津国の方にあって、はい、ただそこを行ったり来たりしながらというような話ですね。ただ、こう、今、こう、現代版の地名に照らし合わせて言うと、まあ、雨の安の河原が、こう、宮崎県の高千穂なんじゃないかのあたりだとか、あ、それから、こう、出雲は島根県とかって、まあ、そのあたりの話なのかなと思って聞いては見てるんですけども、このあたり、栄翔さんの何かお考えとかってありますか？
いや、雨の安の河原は宮崎県っていう感じでは私は聞いてないです。もう完全に、うん、まあ、いわゆる天井というか天っていう感じですね。
ほう。
この後、まあ、宮崎のあたり、この後で、まあ、宮崎のあたりに、まあ、転送
の氷。この後に転送氷になるんですね。あ、はい、すみません。ありがとうございます。いや、今回もいろいろとこう、はい、学ばせていただきましたが、解説的に、
はい、
例えばこの話をギュギュギュッとまとめていただくとすれば、栄翔さんならば、どのようなご説明をしていただけるかなと思って、ちょっと最後それ聞かせていただければなと思います。
そうですね。まあ、結構、このお話は今でも、まあ、有名な神社の、まあ、御祭神がたくさん出てくるんですね。で、まあ、この大国主の神様っていうのは、まあ、出雲大社の神様で、まあ、いわゆるこの出雲大社の起源のようなお話になってるんですね。で、この、まあ、長野県の諏訪大社でお祭りしている、まあ、武南方であったり、またはそれを制圧した、まあ、これは茨城県の鹿島神宮にお祭りされている、まあ、武三日の神という神様も出てくるんですけれども、まあ、おそらくその当時、まあ、たくさんいろんな勢力がある中で、まあ、出雲の地方が、まあ、特に勢力が強かったと。まあ、その中で、それをさらに倒して、今のこの天皇家がありますよというような、まあ、ニュアンスを示しているのかなというふうには思いますね。
なるほど。確かに今の解説すごくわかりやすくて、要所要所の有名な神社、お社があるところとつながっているっていうのが、まあ、当時の勢力図と、もうすごく重なるんだろうなっていうのは、今すっと、入ってきました。ありがとうございます。
ちなみに、その、まあ、諏訪大社でお祭りされている、まあ、武南方の神。このお話だけ聞くと、まあ、どちらかというと、こう、情けない印象というか、まあ、要は武三日にこう、勝負をして負けてしまってるような感じになってる。
岩を持ってきて、なんかやばいやつなんじゃないかと見せかけといてってやつですよね。
そうですね。まあ、ただ、その、諏訪大社にお祭りされているのは、そこの、まあ、土着の諏訪大明神とか、まあ、諏訪の神とか言われる神様であって、まあ、このお話に出てくる武南方とも、まあ、一緒にはされてはいるんですけれども、もっともっとその大きな土着の神さんをまあお祭りしているというような印象がありまして、まあそれがゆえにこの諏訪神社って結構たくさん全国にあるんですよね。この諏訪信仰がそれがゆえにまあ広まっていったんじゃないかというふうにも言われてますね。まあこの話だけ聞くと、この武南方へと武三日土だったら武三日土のね神様の方がこう広く信仰されるような印象をね受けますけども、まあそういうことではないみたいですね。
まあ諏訪なので、まあ湖ということでは水のもしかしたら関係はないかもしれませんが、あるかもしれません。これ言葉ちょっと教えていただきたいですが、土着の神様、土着ってどういう意味ですか？これ
土着の神様っていうのは、まあもともとこの諏訪にいた神様という形で、
もともといたということを土着、もともとを土着ということですね。
そうですね、土着の神、はい。
なるほど。
と結びついて一緒にお祭りされているような形ですね。
へえ。
非常に 諏訪大社のそのお祭りっていうのは、まあ、今でこそそのリアルではないみたいですけど、例えば鹿の首をたくさんお祭りするであるとか、まあ、今お祭りでもある御柱祭っていう大きな柱を立てる、うん、柱の上にこう人が乗って、
乗ってですよね、
非常にまあ、うん、いわゆる奇祭という呼ばれるような祭りがあって、独特な、うん、まあその多分信仰の始まりでいう、いわゆるアミニズムとか言うんですけれども、まあ古い精霊であったり、その土地の神様ですね。で、その、まあ今土着の神と私は先ほど表現しましたけれども、そういった神様と一緒にお祭りをされてるんだと思いますね。
なるほど。確かにまあ僕も、こう、諏訪大社行ったことがあって、で、御柱の話とかも聞いたことはありますが、確かにこう、なんか、その諏訪湖もすごく神秘的で、その近くにも、なんか、すごく蒸気が湧き出るような、こう、神秘的な場所もあったりと、確かに、そういう、信仰宗教、まあ、宗教という言い方はあれですけども、すごくそういうスピリチュアルなものを、当時の人々だって、うん、今の人だってそう感じる、もんですから、多分当時の人たちってもっとそういうのを感じたんだろうなと思いながら今聞いてました。
やっぱりそういう神秘的なものとか、そのもう単純にその説明がなくて、こう見て美しいとか大きいとかすごいとかいうものにやはり心を奪われるとか、まあ、初めて富士山を見た時とか、まあ、このあたりで言ったら、まあ、遠くから遠くにいつでも見える石鎚山であったりとか、やはりそういったものに、まあ、信仰とか、ね、畏敬の念っていうのが結びつくというのは非常にまあ自然なことだったのかなと思いますね。
なるほど。ありがとうございます。今回も古事記。これもまとめると、まあ、出雲神話の国譲りというところですかね。
そうです、そうです。はい。
ありがとうございます。今回もたくさん学ぶことができました。これまた、いや、本当にね、はい、またまとめます、僕。ここからが私の仕事でございますけどもね。また皆さん、聞いていただいた皆様も、ありがとうございます。また来月も懲りずにですね、僕学ぶ気持ちはありますので、どんどん教えてください。
はい、ぜひお願いします。
はい。では、今回、この10本目の古事記、今回も松山市港町、厳島神社柳原栄翔さんに教えていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日はここまで。また聞いてくださいね。